エゼキエル書結晶の学び2大衆枯れた骨が生かされて極めて大きな軍隊となり2本の木が共に結合されて神の家を建造する。オーバービュー。アウトライン1はエゼキエル書の4つの区分を長官的に見ています。2はエゼキエル書の偉大な3つの章が第1章火、第37章息、第47章水であることを示します。37章における3つの結晶が3枯れた骨が生かされて極めて大きな軍隊となる、42本の木が共に結合される、5神の家を建造するであり、主題と直接関係があります。ローマ数字1。エゼキエル書には4つの主要な区分があります。 A 第1区分は第1章からなり、神の栄光なるビジョンについて語り、栄光の中の聖なる神を啓示しています。 B 第2区分は第2章から第32章で構成され、神の裁きについて語り、神の義、聖、栄光に符合しないすべての事物を対処します。 C 第3区分は第33章から第39章を含み、神が彼の民の残されたもの、レムナントを回復することに関してです。これはこの区分の主要な概念が主の回復であることを示しています。 D 第4区分は第40章から第48章で構成され、神が来て彼の愛する回復された人々を建造して彼の住まいとならせることについて語っています。この区分は神の建造の事柄に割かれています。ローマ数字2。エゼキエル書に聖書の中で偉大な章と考えられる3つの章があります。それは第1章、第37章、第47章です。 A このそれぞれの章はある単語で代表されます。第1章は火、第37章は息、第47章は水です。 B 第37章が啓示しているのは、主が来て彼の死んで散らされた民を復興し彼らを一にするということです。彼らは死んで枯れた骨となっていたので、生かされ、共に結合される必要がありました。ローマ数字3。エゼキエル書第37章が啓示しているのは、どのようにして神の霊が私たちの中へと入ってきて、私たちを生かし、私たちが団体の体となって、軍隊へと形成され、また神の住まいとして建造されるかということです。A 枯れた骨のビジョンが見せているのは、神が入ってきて私たちを更新し再生する前、私たちは罪深く汚れていただけでなく、死んでいて様々な罪深いこの世的で宗教的な事物という墓の中に葬られていたということです。B 私たちは死んで枯れた骨のようにバラバラで散らされており、一がありませんでした。1私たちが救われていない罪人であれ、交代した信者であれ、これが私たちの状況でした。不信の罪人が彼らの墓から解放される必要があるだけでなく、多くの兄弟姉妹でさえ復興され、死からまた彼らの墓から解放される必要があります。2. 今日、多くのクリスチャンが宗派、分派、分裂、独立グループ、さまざまな運動という墓の中に葬られています。3. 以前私たちはそのような墓の中にいて、死んでいて枯れており、散らされており、バラバラであって、誰とも結びつけられていませんでしたが、主は死人の救い主です。ここの神の言葉は、死んだ人を生きた人とならせます。C、エゼキエル書第37章のエゼキエルの予言は、予告する事柄ではなく、主を語り出し、宣言し、主のために語るという事柄です。1. エゼキエルが語り出したとき、神は人々にその霊を与えました。2. 聖書で予言することの主要な意義は、予告することではなく、主を語り出し、主を人々に供給することです。A. 予言する者は紹介を建造します。B. あなた方は皆一人ずつ予言することができるからであり、それはすべての人が学び、すべての人が励まされるためです。C. 予言すること、すなわち神を内容として神のために語り、神を語り出すことは、聞く人に神を供給し、彼らを神にもたらします。紹介の集会は神で満ちているべきであり、そのすべての活動は神を人々に伝え、伝達して、彼らが神を注入されることであるべきです。D、私たちは予言するために、神の息を持つ神の人でなければなりません。1. 私たちが聖書を読むことは、一種の吸い込むことであるべきであり、私たちが聖書を教えることは、一種の吐き出すことであるべきです。2. 私たちは主のために語っているとき、自分が神を吐き出しており、聞く人が神を吸い込んでいるという感覚を持つべきです。E. 予言することは私たちを勝利者にします。予言することは勝利者の機能です。3. エゼキエルが予言していたとき、神は枯れた骨に吹いて、風、息、霊を送っていました。A.ルアハというヘブル語は、5節から10節と14節で、風、息、霊と様々に訳されます。B、霊的な経験において、神が私たちに吹くとき、彼の息は風です。私たちが風を呼吸するとき、それは息です。息が私たちの内側にあるとき、それは霊です。C、エゼキエルが予言したとき、神は風を吹かせ、人々は息を受け、息は霊、命を与える霊となりました。4. エゼキエルが一度目に予言したとき、ざわめきと振動があり、すべての骨が共に集まってきました。私たちが集会で共に集まってきて、主を呼び求めて彼を賛美することによって喜びの叫び声を上げるとき、私たちは真に一です。5. エゼキエルが2度目に予言したとき、息がひどく枯れている死んだ骨の中に入り、そして彼らは息、自分の足で立ち上がって極めて大きな軍隊となり、神のために戦いました。ローマ数字4。2本の命のない木は、イスラエルの分裂した国の2つの部分、すなわち南のユダの王国と北のイスラエルの王国を象徴します。A. この2つの王国は1になることができず、主の目に完全に死んで枯れていました。B. 彼らは生かされた後、命における成長によって、共に結合されて一になることができます。C、これは継ぎ木とよく似ています。その中で2本の枝は結合され、最終的に共に成長します。1、 共に成長することは有機的結合を意味し、この結合の中で成長が起こり、一方が他方の命と特徴に預かります。キリストとの有機的結合の中で、キリストが経過したことは何であれ、私たちの歴史となっています。2. 彼の死と復活は今や私たちのものです。なぜなら、私たちは彼の中におり、彼に有機的に結合されているからです。これは継ぎ木です。3. そのような継ぎ木は、1. 私たちのすべての消極的な要素を排出し、2. 神が創造された私たちの機能を復活させ、3. 私たちの機能を引き上げ、4. 私たちの機能を充実させ、5. 私たちの全存在に浸透して私たちを作り変えます。D.エゼキエル書第37章1節から14節の枯れた骨は、軍隊を形成して神のために戦うためですが、16節から22節の木は、神の住まいとしての神の家を建造するためです。ローマ数字5。この章の啓示が見せているのは、体、教会、神の家が真の位置を持つ唯一の道が、命の道であるということです。A、息は死んだ者の中へと入ったとき、彼らにとって命となり、彼らは生きて一の中で立ち、極めて大きな軍隊となりました。B、1節から14節の枯れた骨と、16節と17節の2本の死んだ枝が一になったのは、賜物によってではなく、教えによってでもなく、命によってでした。C、死んだ骨と死んだ枝は生かされて1になりました。この1は、命の分与と命の成長の結果です。